おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いてくれているあなたもいかがお過ごしでしょうか？さて、この番組はコーヒー沼で泥遊びと言いまして、自称コーヒーインフルエンサーこと私翔平がコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしております。毎日15分くらいのコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんの今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたら嬉しいなと思って配信をしております。今日もどうぞよろしくお願いいたします。8月の16日火曜日となりました。当日の朝7時50分くらいに収録をしております。久しぶりだな、このなんかちゃんとマイクで朝から収録している感じ、うん爽やかな朝ですね。はい、お盆お休みが、まあ、僕の方は終わりましてね、これからまた仕事に入っていきますね。今日からお仕事っていう方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。一緒に頑張ってまいりましょう。オープニングトークなんですけれども、デカフェがめちゃくちゃ美味しくなってるよねっていう話で、最近リロコーヒーさんのカフェインレス 90%、 90% カフェインレスっていう、言うんですかね、っていう、コーヒーを飲んでます。まあ、大体デカフェのコーヒーってシングルで作られることが多いのですが、あとはまあデカフェブレンドっていう風になってたとしても、いや、なってないか。デカフェはあんまりブレンドにはなってないんだよな。あ、まあスーパーとかで売ってるやつとかだったらね、やっぱり大手さんがたくさんデカフェの豆を持っててっていうパターンはあるかもしれないんですけれども、こと小さなロースターさんにおきましてはやっぱりね、デカフェの豆なんてそんなに売れないから、そんなに大量に在庫を持てなくって、結局1種類ですね、シングルオリジンの、まあ、エチオピアのシャキッソのデカフェとかね、コロンビアのウィラのデカフェとか、そういう形になってしまうんですけれども、リロコーヒーさんってね、大阪にあるコーヒー屋さんなんですけれども、そちらが出している 90% カフェインレスのブレンド、これがチルアウトブレンドって言うんですけどね、これめちゃくちゃ美味しくてびっくりした。ブルーベリーみたいな味がすごくするのね。あとお菓子っぽいというか、バターとか焼き菓子とか、そういう感じのニュアンスがすごくあって、これデカフェじゃないみたいっていう、以前にもそういう話しましたけどね、東京のスイッチコーヒーのエチオピアのデカフェですね、これに関してもやっぱり全然デカフェっぽくない感じがありましたし、なんだろうな、焼き方がすごくこう、デカフェの焼き方っていうのもなんかすごくすっきりな感じになってきてる気がするな。他のところのデカフェもちょっと飲みたくなりましたね。今まではいろんな美味しいデカフェを飲むんだけれども、独特のデカフェ感、臭くないんだよ、臭くないし別にまずくもないんだけれども、ちょっとほっこり焼き栗とか、焼き芋とか、そういう感じの味になってるよなって、なんかデカフェにするがゆえに、まあ、それぐらいの焼き方をするとちょうどいいのかな、なんだろうな、まあ、それぐらいの焼き目が求められてるっていうのはあるかもしれませんが、まあ、これね、焙煎とかやってる人しかあんまりわからないような表現で申し訳ないんですが、焼き芋感みたいなのがあるんですよ、そのデカフェのコーヒーっていうのは。大体それがね、全くなかった、この2つに関してはスイッチコーヒーの、エチオピアと今回のチルアウトブレンドですね、リロコーヒーさんのチルアウトブレンド、これ 90%カフェインレスっていうのは何をもって 90%、 多分配合によると思うんですけれども、どうやったらあの味になるんだろうが、ものすごく気になりますね。デカフェが、まあ、97% 99% のデカフェが何割ぐらい入ってて、それもシングルなのか、なんか 2,3 種類デカフェの豆を混ぜてるのか、それでいて、まあ、90% ってことはデカフェじゃない豆も入れてるわけですよね。気になるなこれね。ちょっと誰かこれ内容とかね、もう少し詳しくご存知の方いらっしゃったら教えていただきたいな、なんてことを思いました。はい、ということでデカフェの話、させていただきましたが、これもうちょっとまた深掘りしてどっかでお話したいですけれども、今日はちょっと別のお話をしたいと思います。はい、ノートを投稿させていただきました。タイトルがね、僕なんか大したことないなんてことはないっていうね、もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対ぐらいの感じの めんどくさいタイトルになってますけれども、そう、うん、まあ僕はやっぱり自分自身にそんな自信が持てるタイプではないというか、自己肯定感もともとはものすごく低いところからスタートして、今は好転的ポジティブみたいな部分は手に入れてはいるものの、やっぱり基本的な思考はね、そんなにこの自分ってわけでもないんですよね。毎日こんな風に喋っといて、どの口がそれを言うかって思う方もね、いるとは思いますけれども、でもまあね、そういうタイプの人間なんです。うん、で、まあ、だけれども、応援してもらう立場としてね、それではいかんなってことをちょっと思ったんです。うん、それに関しまして、ノートをまとめさせていただいて、ちょっとその内容を見ていくと同時に、僕のすごく好きな子がいまして、みゆちゃんっていうんですけどね、まあ、その子のツイートがきっかけで、今回この話、僕なんか大したことなんかないなんてことはないの、ノートを書くことに至りましたので、その話もちょっとしていきたいかなと思います。ということで本編やってまいりましょう。この放送は歴史とか世界遺産とかを語るラジオ、友沢さんの提供でお送りします。いや、今日このテーマで話そうって思ったんだけど、結構なかなか説明が難しいところもありますね。頑張ってお話ししていきたいかなと思います。はい、まあ、僕なんてね、大したことない人間なんですよ。うん、まあ、もっと言うと大したことのある人間ってなんだろうっていうところではあるんですけどね、別に有名人でもなければ、なんか巷では有名なのかもしれないですけどね、あるごく本当にごく一部のところではちょっと名前がね、知られてたりとか、なんか変なことやってるぞあいつっていう意味でね、まあ、これが果たしてね、全てがポジティブな意味で有名なのかって言われたらそうでもなかったりとかさ、ね、プラマイどうなんだろう、マイナスじゃねえよな、大丈夫だよなって思いながら、まあ毎日配信活動っていうのをしてるわけです。はい、うん、まあでもね、それでもやっぱり僕なんか大したことないですよ。何の影響力もないとは言わないよ。ちょっとはあるかもしれないよ。ね、実際にこうやってさ、配信活動しててさ、翔平さんの おかげで、いろんな音声配信を聞くようになりました。幅が広まがりましたっていう方とか ね、わざわざ DM をくださる方がいらっしゃったりだとか、うん、あとなんか、まあ、翔平さんの配信を聞いて、このコーヒー飲んでみました。あのお菓子食べてみましたとかね。まあ、ちょっとは影響力、あるよね一応。うん、でこれをさ、友達同士で1対1でやってるんじゃなくて、まあ、僕が配信者っていう立場でね、不特定多数の人に広げているっていう意味ではね、うん、まあ影響力あるんだと思うんです。まあ、ただやっぱりそれでも大したことはないよ。それでね、まあなんだろう、上を見ればさ、YouTuber ヒカキンさんだとかね、うん、まあボイシーとかこういう音声配信やってる方、そうだな、まあ平野咲子さん、僕の大好きなアジナ副音声のね、平野咲子さんだったりだとか、うん、いらっしゃるわけでしょ。うん、でそういう人たちがさ、ひとたび本を出したりとか、うん、何かこう発信をしたりとかすると、バーってこうね、目に見えて数字に見えて、影響力があるわけでしょ。うん、まあそこに自分が到達できるのかどうか分かんないし、うん、途中でね、そこを目指すものではないっていうか、自分が何者になりたいかっていうところなんでね、今後どうなっていくか分かんないので、とか言ってるうちはダメか。とか言ってるうちは多分ね、大したやつになれないんだよね。うん、まあでもそうやって思っちゃうんだよね。上を見れば全然僕なんてっていうことを思っちゃうんだけれども、だけれども僕のことを見て褒めてくれる人っていう方がいらっしゃるんです。はい、でここでやっと発端となった、ツイートを読みます。はい、あ、これちょっと文脈見ないと分かりにくいから、全体的に読んでいきたいと思うんですけども、みゆちゃんっていうね、まあ、コーヒーの趣味を仕事にした人、ツイッターでね、みゆちゃんっていう方がいらっしゃいます。その方がスタンダード、雑誌ですね、これが届いたので、早速レシピに沿って入れてみた。スタンダードを買ってるとね、コーヒーがついてくるんですよね、3ヶ月に1回届くんですね、このスタンダードマガジンっていうのが。はい、で入れてみましたと。いちごチョコみたいに甘くて濃厚でびっくり、ミルクチョコと食べたら、一気に赤ワインみたいになった。職場では可愛らしい女の子がデートするときは大人っぽくイメチェンしてドキッてする感じのコーヒー、さすがオニキスさん、オニキスコーヒーというところの、コーヒーがね、そんな味だったって。めちゃくちゃかっこよくないですか。めちゃくちゃ素敵な詩だな、表現だなと思って、うん、いちごチョコみたいに甘くて濃厚なんだって、うん、 で、それをペアリングでミルクチョコと一緒に食べたら、あ、可愛い、見たくなった。ね、可愛らしい感じだったのが、もうこう、チョコと一緒に食べた途端に、もう急にこう、ね、大人な感じの、ね、いちごの、何、芳醇さみたいなのが出てきた。あ、赤ワインか。赤ワインのこの芳醇さみたいなのがね、出てきて、ね。ドキッてする感じのコーヒー。このドキッていうところが本当うまいなと思って。うん。なんか自分でこの評価するみたいな感じの言い方で嫌なんだけど、だから僕がこれを見てすっごくうまいって思ったのは、ファクトベースと感情ベースが両方ともちゃんと入ってるっていうね。うん。なんだろう。いちごチョコみたいに甘くてっていうのは、ファクトですよね。そういうフレーバーと甘さがある。濃厚でっていうところもそういうファクトがあるですよね。うん。赤ワインとかそういう表現。ミルクチョコと一緒に食べることで一気に赤ワイン見たくなるっていう、そういうファクトベース。ね。これとこれは、こういう風に組み合わせるとこうだよっていう、まあ、論理的な思考で話をされていると同時に、可愛らしい女の子とかイメチェンとか、ドキっていう感情、ドキっていうところが本当に良かったなと思って、うん、いやめちゃくちゃこれ飲みたくなる、まあ、僕もこの豆持ってるんですけど、まだ飲めてなくて、うん、これはなんか飲みたくなる表現だよなと思って、めっちゃいい表現ここまでちゃんと伝えてないよ僕、ただツイッターだったんで、めっちゃいい表現って言ったんです、うん、めっちゃいい表現って言っただけなのに、それに対してまたみゆちゃんがお返事をくれて、翔平さんにそう言ってもらえるのすごい嬉しいです、ありがとうございます。翔平さんにそう言ってもらえるのって、いやいや待って、翔平はそんな大した人じゃないよって、うん、あなたの先輩とかでもないし、うん、まあクラブハウスつながりだったかな、みゆちゃんはね、うん、まあいろいろこうコーヒーの話を一緒にした中ではあるんですけど、いや翔平さんをそんなにね、あれだよ、翔平に言われたぐらいでそんな大したことないよって思っちゃうのよね、うん、だけども、まあ、こっからがちょっと肝で、うん、まあ、それを言っちゃうとさ、自分を落とすと同時に相手も落としちゃうじゃん、うん、そう、喜んでもらってなんか悪いな、な僕なんかのためにとか、まあ、気恥ずかしさもあるよ、うん、あるけど、でも自分を下げちゃったら、自分のことを応援してくれた、自分のことを評価してくれた人のことも同時に下げちゃうから、これはやっぱり悪いなと思って、うん、まあ癖だよね、この癖はちょっとなくしていきたいな、もうただ単純にそうやって言われたら嬉しい、ありがとうでいいと思うんだ、うん、これに関しては多分飲食店の経営とかに関しても一緒です。これ美味しいですね。このコーヒー美味しい。このお菓子美味しい。このペアリング最高ですね。まあ、やっぱりここのお店が最高ですね。うん。っていうような表現。まあ、なんだろう。そういうふうに思ってるからこそ、なんだろう。僕に対してこういうことを言ってくれたわけじゃないですか。翔平さんはある程度すごい人っていうか、翔平さんに言ってもらえるっていうのが嬉しいっていうのをわざわざこうやって言ってくれるってことは、うん、翔平さんのことを評価してくれてるわけでしょ、うん、いいって思ってくれてるわけでしょ、でそれと同じように飲食店のことをいいって思って、それに対して伝えられたことをね、ここの飲食店最高です、あなたのお店最高ですって言われた時にさ、うん、いやいやそんなことないですってさ、うん、謙遜することって、うん、違うと思うんだよな、うん、もっといいお店は確かにいっぱいあるかもしれないけど、そのお客さんにとって最高ね、そのお客さんにとって素晴らしい、そのお客さんにとって美味しいっていうのは変わらないわけなんです。だから、まあ、そこでやっぱり謙遜するのって、違うのかなって、ただ単にもう本当に嬉しいです、ありがとうございます、もっと頑張りますっていう風に受け止める、うん、でさらに次につなげていくっていうか、まあ、そういう人たちの満足度を上げていくことっていうのが、まあ本来のね、なんだろうな、まっすぐな受け取り方なのかなって思うんですうん、だからまあ今回みゆちゃんにこうやってね、翔平さんにそう言って言われるの、そう言ってもらえるのすっごい嬉しいですっていうのは、もっとなんか素直に受け止められるようになりたいなって、うん、まあ、なんかこの思考は結構毎回繰り返してて、以前からも思ってるんですけども、これをなんだろう、わざわざ考えなくても当たり前のものにしたいなって、うん、いうことをなんかすごく思わされるようなツイートだったなと思いました。はい、実は最近は、まあ、このみゆちゃんだけじゃなくて、ボイシーのね、永高先生とか、うん、あれですね、大学の先生、 で、音声発信をされてる方、すごく人気の方です。で、発信の内容もすごくって、うん、なんかこんな方に、こんなお兄ちゃんに応援してもらえるのめちゃくちゃ嬉しいし、まあ、あとは同時通訳者のね、田中恵子さんとかね、応援してくれたりとか、はい、この方はもうオードリー・タンさんとかね、もうね、誰もが知ってるような、著名人の通訳をしたりだとかね、もうそんな人、この間は東京 FM の、放送にゲストに出てましたし、そんな方たちから押してもらってる、で以前からずっと押してくれてる人がいるリスナーさん、たくさんいますし、まあ、同じ配信者の方で、まあ、今トラロ会一緒にやってる森川さんとか、ドラゴンさんとかね、まあ、そういう人たちがねずっと押してくれてるわけです。でそこにさ、まあ、僕なんてそんなね押されるほど大した人間じゃないですよっていうのはおかしいじゃないですか。だってね、そもそもこの発信活動してて、発信活動はなんでしてるかって言ったら、もちろん自分のためでもあるんだけど、同時に価値があるものだからやってるんです、うん、僕は価値があるって信じてやってるから、この発信活動、コーヒーの発信活動っていうのはさ、うん、これを一人でも多くの人が知っていただけたらね、ちょっと YouTube を見るよりもポッドキャストの方が好きな人とかさ、うん、まあいろいろいらっしゃると思うんだけれども、普通にコーヒーの、ね、大きい会社がね、自身のオウンドメディアで、YouTube なり、ブログなりニュース内容を書いているのとはまた違う、うん、ツイッターでめちゃくちゃフォロワーが多い人たちが、発信をするのとまた違う、まあ、ものすごく効果は少ないかもしれないけれども、やっぱり効果がある、意味がある、価値があると思ってこういう発信活動してるんだから、うん、そうなんですよ、これ価値があるんですよ、もっと広めてくださいぐらい言えるように、うん、そうです、みんな僕のこともっと押してくださいってぐらい本当は言ってもいいよね、うん、でそれと同時にありがとうございますね。僕なんかまだまだちっちゃいですけど、こうやって見つけてくれてありがとうございます、あなたの応援に応えられるようにもっと頑張りますっていうような思考につなげられるように、うん、なんだろう、その思考パターンをね、そのわざわざ一回ネガティブなところに入らなくても、まあ、いや僕なんて別に、いやなんかちょっと恥ずかしいみたいなところじゃなくてさ、もう即答でありがとうございます頑張りますみたいな言えるような頭になりてえなーってすっごく思ったので、今日はこれを取り上げさせていただきました。はい、ちなみにみゆちゃん、某有名コーヒー屋さんで働いてます。スペシャリティコーヒーのね、有名なコーヒー屋さんで働いておりまして、これがねクラブハウスが流行ったのが、まあ、1年半ぐらい前かな、うん、その頃に、まあ、僕の発信だとか、あとはまあそうね、畠山大樹さんとかね、ハンドドリップチャンピオンの畠山大樹さんね、とかがよく部屋を開いていたんですけども、みゆちゃんよく来てくれてて、まあ、そこでコーヒーの勉強をしてと、いう感じで、僕の放送で勉強になってたのかって話なんですけども、うん、まあ、でも、まあ、そういったところからみゆちゃん自身も僕のことを見ててくれて応援してくれてて、でコーヒーの仕事したいっていうのも逆にこっちも応援してて、ね、頑張って欲しいなって思ってたところを、某コーヒー屋さんに就職されてと、ね、普通のサラリーマン辞めてだよ、うんね、一般の企業に勤めていたところからコーヒー関係のお仕事に就くことができてて、もうだってそうしたら僕よりなんだったらね、もう先行ってますからね、僕だってコーヒーの仕事したいですよコーヒー関連の仕事がね、どっかから舞い込んでこないかなって、まあ、自分でなかなか職を変えるのも難しかったりとかするしさ、すごい勇気だなって思ったりとかもして、だからみゆちゃんのことすごく尊敬してるしね、そういう仕事に就くことができてよかったなって、ね、純粋に思うし、うん、でプラスこのみゆちゃん自身の発信活動ですよね、さっき言ったすごく詩的な、表現ができるね、そういう素晴らしいところがあって、まあ、彼女はノートもやってるんですけどもね、ノートでこのコーヒーのレビューとかをずっとやってるんですが、めっちゃいいんですよね。これに関しては僕からも押させていただきます。めちゃくちゃ素晴らしいと思っております、そんな感じでちょっとこのノート気になる方は、今僕のノートの一番最新回になっております。僕なんか大したことないなんてことはないというタイトルになっておりますので、皆さんぜひ探してみてください、ではでは今日のところはこんな感じで終わっていきたいと思います、皆さんにとって今日のコーヒーが、今日のコーヒーが 違う、皆さんにとって今日という日が素晴らしい日となりますように、そして素敵なコーヒーと出会えますようにね。何回も毎日繰り返しやっててもこうやって間違えたり噛んだりするんです。それでも頑張ってやっていきたいと思ってるんです。以上です。どうも、終わっていきます、ではではまた明日お会いいたしましょう。お相手はコーヒー沼の翔平でした。次はどの声とつながりますか。